ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。時計の針は12時15分を回っています。ラジオ寺子屋始まりました。さあ CM でもお伝えしていましたが、後藤道場改めてご紹介しましょう。空手道教室の他に子どもの居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。子どもさんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあスタジオには子育てに悩んでいらっしゃる方々のお手伝いができれば幸いですといつもおっしゃっています。後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三主の後藤勘定さんにお越しいただいています。後藤先生、今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
早速インスタライブの方にもコメントが上がってきてまして、
はい、揃いました。
後藤先生、髪切りましたか、はい、ということで、私もお会いした時にツヤツヤしてますねと。
光ってますよね。
光ってますね。で、お彼岸のお話かな今日までですね、はい、と。今日は彼岸の秋ですね。
そうです ね、はい、
お忙しかったと思います、後藤先生。
はい、道場でもあの子供たちともお彼岸をしまして。
あ、そうなんですね。
やっぱりその、まあ、宗教的なこともありますけど、やっぱり伝統文化ですからね、うんうん、あの昔から伝わっている、
はい、
でなかなかその我々お坊さんがねもうちょっと頑張らなきゃいけないんですけど、なんかそういうのを伝える機会がなかなか減ってきてますので、まあ、子供たちにあのお彼岸ってこういうことなんだよっていうようなことを一緒に勉強しながら、
はい、
はい、一緒にお経を読んで、はい、ご先祖様っていうのはどうして大事にしなきゃいけないのかなっていう、そういうことを一緒に考えたり、はい、お話をしたりですね、そういうあのお彼岸をやらせていただきました。
なるほどですね。はい、またあの改めてそのお彼岸の過ごし方とか、そういうのも後藤先生教えてください。
はい、
今度
そうですね、
よろしくお願いします。はい、さあそれではですね、
はい、
以前、子育てのお悩み相談で、あのメッセージをいただいていました方から、お礼のメッセージが届きました。
はい、
あのどういうお悩みだったと言いますと、あの小学生の子供さん2人と1歳児の3人の子供がいますと、まだまだ下に手がかかるのでどうしても話の通じる上の2人にいろいろお願いすることが多いのですが、怒ってしまうことが多く、後で冷静になると別に怒らなくてもいいことだったのにと落ち込んでいます。まあ、あの先生は子供への叱り方で心がけていることはありますかという、はいはい、こういうご相談をいただいていまして、でその方からお礼のメッセージが届きました。ちょっと読ませていただきますね。後藤先生、先々週はご意見をありがとうございました。相談メールをさせていただきました。あのラジオネームがコロコロさんという方なんですけど、はい、コロコロと申します。先週お礼のメッセージを送ろうと思っていましたら台風の後片付けとなってしまい、お礼が遅くなりました。
いえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先々週の相談内容は母の立場からの相談でした。子供たちを叱った後、悪いなと心で思うことはできてもきちんと伝えることができていなかったなと先生の話を聞き気づくことができました。子供たちには自分の言いたいことは伝えてと話していたのに、母の自分ができていなかったなと自分を振り返りました。自分がいっぱいいっぱいになると自分のことが一番一番見えていないというお話に 大きくうなずきました、うん、相談の後先生のアドバイスを少し実践してみました。やっぱり怒ってしまうこともありますが、子供にあの時はこういうことでできなかったんだよ、ごめんねと正直に話してみると、いつも拗ねる子供たちが分かったいいよと返事をしてくれました。お互いの気持ちを伝えていくうちに、うん、子供たちもなんとなく私の忙しさを察してくれるようになり、拗ねることが少なくなったように思います、うん、自分の気持ちを伝えることで何より私自身の気持ちが楽になってきました。親だからと無意識に力が入っていたのかもしれません、うん、まずは私が子供たちに見せること、自分の気持ちも正直に子供に伝えること、うん、これからも続けてやっていこうと思います。なんかすっきりしました、ありがとうございましたと。
はい、よかったですね。
いや、なんか嬉しいですね、は
い、嬉しいですね、本当ね。
この時の先生の、ご回答が、
ええ、
親でもね、やっぱ怒ってしまうことがあるけれど、うん、その後、うん、言い過ぎたなっていう時には、子供さんにさっき言い過ぎたねってごめんねとか、そういう風に言っていいんですよとか、いろいろお話ししてくださいましたよね。
そうですね、親だからもちろん怒らなきゃいけないってことも、ね、多々あるわけですもんね、ただ子供にこう怒った後、これもしかしたら我々大人もそうかもしれませんけど、やっぱり人に怒られた後、なんで怒られたかとか、どうしてこういうこと、こういうことで、お話ししたんですとか、子供にこういうことがいけなかったんじゃないのとか、そういうこう納得を導き出すといいますかね、やっぱりそこがすごく重要かなと思いますよね。
で先生の、言葉の中で、子供さんの、ね、様子がおかしいなと思った時は、自分をちょっと親のね、親自身をちょっと自分がどうかなっていうのをまず考えてくださいっておっしゃったんですよね。
はい、そうですね。もう私がいろいろ子供たちといろいろ関わりを持たせていただいてきて、言えるのはやっぱり私ももちろんそうなんですけど、私が空手に来る子供たちを叱って、どうも様子がおかしいなとか思うときは、やっぱり自分のことをあれ自分どうだったかなっていうような、そういうのは思うようにしてますよね。だいたいその子供っていうのは、もう生まれて何年かしか経ってなくて、よくわからないわけですよね。当たり前、当たり前なんですけど。で、大人は、経験があるわけですからね。良し悪しというのは分かってたり、どういうことを、どういうふうにすればいいかっていうのはある程度分かってるわけですよね。だからそれはもう、親が、大人が、先導してあげなきゃいけない。背中を押してあげなきゃいけないわけですから。子供は分からないわけですよね。そこでやっぱり、自分たちの導きっていうのが、果たしてどうなのかなっていうのは、よくこう、振り返るというかですね。入り見るというか、必要かなと思いますね。
で、コロコロさんもね、おっしゃっていましたけれど、その、親だからと無意識に力が入ってたのかもしれません。親だから子供の前ではっていう、そうではなくて、前先生がおっしゃったのが、子供を通して自分も親にしてもらってるんだということでしたよね。だから別に、肩肘張らなくていいということでおっしゃったんです。
対等ですね。
対等ですね。
親だから、大人だから、やっぱり子供をしっかりこう 見るという力というか、目は必要ですけども、やたら威張るとかね、そういうことじゃなくて、そういう意味では対等ですよね、子供たちと一緒にやっていくんだって、だから変にこう力入れなくてもいいし、自分らしく、間違ったらごめんねって言えばいいし、
ごめんねって言えばいいですよね、
でさっきなんで言ったかって、こういうことで言ったんだよとか、このお母さんがおっしゃってるように、ちゃんと訳を伝えてあげるっていうのは、お話をするというか
ですね、
コミュニケーションをよく取ることですね。相互理解ですからね、そこまでするということだと思いますね。
なるほどですね。ちょっとこうね、感情が入ると、もう、わーって、私も経験があります。わーって言ってしまうので、その時はごめんねって私言ってましたね。なんかもう余計なこと、あんた前もこんなだったかねとかですよ。なんか他のことも言っちゃったりするんですよ。もうこれいけないと思って、しばらく経って、さっきはちょっといろいろ言い過ぎたよね、ごめんねって言ったり。でも、お母さんこう思ったから、こんな言ったんだとか、
そうですね。だから、一緒にこう、私たちは親だし大人だけども、 子供と一緒にこう成長していく必要はありますよね、はい、そういう自覚を持って、ね、うん、まあ、接していくっていうことが、
はい、親だからって、はい、私は、じゃなくて、
はい、全然もうそういうのが分からないところもあるんで、分からないというかできてないので、私は、
いやいやいや、
まあ、でもそういうことは心がけてますよね。
いやー、もう相変わらず謙虚な、
いやいや、いやいや、もう本当そうですもん、だって。
いやーもう、私もですけど。でもそう思う気持ちが大事なのかなっていうのを思いました、はい。私はできてるっていう、ね、なかなかいらっしゃらないと思いますけど。
できてるって、こうなんか、そういうふうに見せかけといてね、
うんうん、
やっぱり自分も、問題だよなっていうのは思いますよ ね、
そのうちなんかこう孤立しちゃったりしますよね。
そうですね、
うん、子供と対等に、
そう
で、親はあの子供を通して親にさせてもらってるっていう、はい、そんな気持ちを持って、うんうんうん、
同じ目線 で、ね、
同じ目線で、はい、上からじゃないってことですね。
そうですね、やっぱり親として大人としてしっかり決めなきゃいけないとか、
うんうん、
導かなきゃいけないとか、背中を押さなきゃいけないという
ところは もちろん
多々ありますからね、それをそれでしっかりと判断してあげる必要はありますけどね、
はい、
あとはもう同じ目線 で、
同じ目線で
一緒にやっていくというようなことが大切だと思いますね。
もう今日もいいお話聞きました。またあのこんな感じでお悩み相談をお受けしておりますので、
はい、
どうぞ番組までお寄せください、はい、さあ後藤先生、
はい、
今日はなんか週末に、
はい、
2年半ぶりの
そうですね
イベントがあったんですね。
はい、
はい、
まあ、コロナ禍になりまして、2年半ぐらいですかね、
はい、
もう経って、まあ、いろんなことをそのこうイベントをですね、子供たちの空手競技会とかですね、
ま
あ、
はい、
子供の空手の試合ですよね、
うん、
をやったり、親子で稽古する親子稽古会とかいろんなことをやってたんですけど、まあ、それがコロナになって、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、
ええ、
もう難しくなりまして、うん、できなくなりまして、
はい、
まあ、そういう中でも、子供たちのこういろんなね、子供だけでこうちょっと親御さんは会場に入りませんよというような形でやってきたんですけども、うんうん、それがまあ2年半ぶりに、昨日ですね、
はい、
ちょっと会場をお借りしまして、
ええ、
試合をやったり、
うん、
お父さんお母さんと一緒に稽古をしたり、
あ、
はい、子供たちの普段の稽古の、
はい、
成果を発表する演舞会というのをしたり、
はい、
はい、そういうのをやりまして、
はい、お天気も良かったですしね。
そうですね、はい、
お父さんお母さんも喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、久しぶりにお父さんお母さんのこうそういう表情とかお話とかですね、直接こう関わることができまして、
はい、
まあ、普段こう稽古来た時にちょっとね挨拶したりとかあるんですけども、
うんうんうん、
なかなか道場の状況ですとか、
はい、
方向性とかですね、そういうの私が考えていることもそうなんですけど、
うんうん、
そういうのをお伝えする機会がもうこの2年以上ずっとなかったので、なんとかしてお伝えする方法をというふうにずっと模索してきたんですけども、
はい、
まあ、だんだんと世の中も元に戻りつつあるということで、
はいはい、
それを実施してですね、
はい、
やっぱ直接会ってお父さんお母さんと会って、まあ、表情を見たりお話ができたり、うん、子供の様子を見てるお姿を拝見したりっていうことが、すごくこう大切だなと思いましたし、
はい、
まあ、コロナ禍でできなくなった、できなくなったからこの貴重なことが改めてこうありがたいなというふうに、はい、大事なんだなというふうには思いましたよ ね、
はい、親子稽古会、これどういうことさら、はい、するんですか。
これはですね、私がそれこそ子育て支援の一環として、
はい、
もう結構10年以上前かなから始めまして、その特にお父さんですね、お仕事が大変お忙しいですから、
うんうん、
なかなか子供とのその関わりっていうのは、
うね、
なかなかお父さんが持ってない、
うんうん、
そこでなんとか、空手ってやっぱりお父さん興味あるんですよね。
あ、確かに、
お父さんが、
うん、あると思いますよ、
興味があるんですよ。 できるだけお父さんに参加していただきたくて、始めたんですよね、
はい、
で親子間のその、まあ、特にそうですね、小学校も高学年ぐらいになりますとね、自立心が芽生えて、なかなかそのお父さん会う機会も少なかったりで、交流がね、親子間の交流
が、会話がね、
そうなんです、そういうご相談もあったりして、でいろんなことを考えて、まあ、その例えば同じことを一緒にしますよね、
はい、
そうすると、お家に帰った時に 今日こうだったね、ああだったね、というようなこう会話が生まれますよね。
絶対そうですよね。
はい、まあ、そういうことを趣旨、目的にして始めたんですね。はい。お父さんもすごく、
うん、
体は結構お父さん興味ありますから、
うん、まあ、ね、するしないは関係なくて、やっぱりその空手してる姿っていうのは、うん、かっこいいってやっぱ思うと思いますよ。
そうですね、
女性でも思いますもん。
あ、うんうん、でお父さんと一緒に稽古したり、
はい、
でお父さんが子供たちの稽古のお手伝いをしたり、で、まあ、最後は昨日もそうなんですけど、うん、まあ、子供たちが実際その稽古を私はあの普段やってるようにやりますので、はい、という、
うん
ことをお伝えして、うん、子供たちがどんな表情でどんな雰囲気で稽古をやってるかというのを見ていただきたくて、というのを やったんですね。はい、またいろんなお話ができたんじゃないかなと思ってます、
ね。
はい、
夜にはです ね、
そうですね、
今日はだったね、こうだったね、はい、と直接なんかお父さんお母さんから感想などはお話しされました、はい。
そうですね、やっぱり日常ね、先ほども言ったようになかなかそのお父さんもまあ、お仕事のことで頭いっぱいだったり、お疲れになってて、で子供がだんだん大きくなってくるとだんだんこう親に言ってこないじゃないですか。ね、
ね、なんかちょっと聞いても別にとか、
そうそうそう、だんだんこう情報が減ってきますよね。そうするとお父さんも何喋っていいのか分かんないっていうような、そういう状況ですよね。
ですです。
だからまあ山登りもそうですけど、何か一つのことを一緒にやる時間っていうのが貴重ですよね。
ですね、共通点が生まれますから。
そうですね、
あそこでこうだったねとか話できますもんね。
そうそう、意外とあれなんですよね、いろいろお聞きしたところ、
はい、
親って子供といつまでもいれると思いますけど、実は子供といる時間というのはものすごく限られて貴重なん
ですよ。です
です。なんですよね。
もうです。
はい。なんか、そういう、こう、大事な時間をですね、
うん、
いいものにできたなと思いまして。
そうですね。
はい、
親子の会話大事ですもんね。
大事ですね。はい、
そうですか。昨日は、チャレンジ空手フェスティバル、
はい、
ね、というのがありまして、はい、親子稽古会、そして演舞の披露などもあって。
そうですね。
組手競技個人戦というのもね、
組手競技個人戦
あったんですね。
どうしてもね、空手がスポーツ化されてしまいましてね、はい、
うん、
試合で勝つ負けるっていうのがこう最優先になってしまいがちなんですけど、私が何々大会何々選手権ってなかなかつけないんですけど、うん、
はい、
それはなぜかと言いますと、空手という例えば試合をやるということを目的目標にして、うんうん、子どもたちがそこまでどういう努力をしていくか、
うん、
どういう工夫をしていくか、
うん、
でそれをやって子供たちがどういうことを感じて、うん、まあ、悔しいだとか、
うん、
次はこうなりたいとか、
うん、まあ、
そこの部分プロセスを大事にしてるんですね。
あ、なるほど。
勝ち負けの勝敗にどうしてもとらわれてしまう、
結果だけじゃないということですよね。
そうそうなんですよ、まあ、武道ですからね、
うん、
スポーツ的な要素は当然なきゃいけないんですけども、うん、そのスポーツで終わらないように、はい、やっぱり武道として、
うん、
そのプロセスを大事にしてるんですよね。
うん、
まあ、どっちかというとそっちの方が強いですかね。
わあ、またちょっとなんか今、はい、ラジオを聞きのお父さんお母さんも気づかされたと思います。子供たちがテストを持って帰ってきたら点数だけで、うん、あんたはなんでこの点数はとかでなりますよ。
あーはーはー。
でもそれまで の、 努力してきた過程だとか、
うん、
あそこ結構頑張ったけどテストに出たな、あんたがまあ勉強してないとこだったねとか、
うんうんうん、
その過程を見てあげるっていう、
そうですね、
もうテストの点数だけで怒ったりしないという、うん、
はい、
なんかそれがファって今頭に浮かびました。
だんだんですね、うん、成長してきて高校生大学生社会人になると、まあ、結果も問われてくるわけですよね、
はい、
だから今のうちだと思うんですね、子供のその小学校時代とかそういう頃にそのプロセスっていうのをすごく、大事に見てあげて、
ね、でそこでやっぱり褒めてあげるっていうことも大事ですよね。そうですね、認めてあげる、
はい、大事ですね。
ね、負けた時そして勝った時、勝った時は一緒に喜んであげて、うん、
はい、
負けた時はじゃあどこがいけなかったかなって一緒に考えて、
はい、
次じゃあこういう風にやってみようとか、
はいはい、
また負けた時ってすごくこう次に向かって頑張る意欲っていうのが、
そうですね、
どんどんどんどん加算される気がしますね。
はい、そうですね、うちは下の子が小 3年生なんですけど、ね、
はい、
3年生4年生で一緒に試合するんですよ、
うん、
で3年生で、うん、一番になっちゃったんで、うん、まあ、
すごい
立場的に、ね、ギャーギャー喜べないわけです、
ね、ですよね。
だから
自分の息子さんですかね。
むっという顔しながら、
むっと
帰ってからですよ。まあ帰ってからもこうそのギャップはあんまり出したくないんで、ご飯食べに行くかって。
ま 指導者のなんかちょっとこう苦しい胸の内を今聞いたような気がしますけどね。そうそう、
でまあボソッと言うしかないですよね、ご飯、うん、まあ今日よく頑張ったなっていう、う
ん、あその一言でね、
はい、何食べたいかって
喜んだと思う
まあそんな感じです。
はい、わかりました。
はい、
後藤先生、そろそろもう時間になってきたんですけれど、はい、お知らせがありましたらお願いします。
はい、はい、五島道場では寺小屋スクールという、はい、活動をやってまして、秋ですね、
はい、
10月22、23日の1泊2日 で、霧島の方にキャンプ活動があります。
はい、
ただいま募集中ですので、
はい、まだ大丈夫なんですね。
大丈夫です、はいはい、詳しくはホームページの方ご覧いただければというふうに思います。
はい、わかりました。またお電話でちょっとお問い合わせしたいという方は、はい、そうですね、099-243-9831 099-243-9831 までお願いいたします。さあ、それでは今ですね、インスタライブにコメントが上がっていまして、叱るというより教えるという感覚でやっていますと、うん、ああなるほどですね、うん、そして子どもの純粋な言動に気づかされることもありますね、うん、で昨日空手の大会で知人の子供が優勝したって言ってたなぁという、もしかしたら五島道場のこのフェスティバルで
優
勝したお子さんだったんでしょうか、
うん、
どうだったんでしょうか、ちょっとそこはわからないですけどね、うん、コメントもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、後藤先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室五島道場の提供でお送りしました。